吉川先生、ちょっとこれ邪魔になってるから動かしてもらいますか。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。今日は漢字で私に習うものとなりなさいと、習うという読みます、ね、そのタイトルでお話をいたしますはい、最初に聖書を開きます。今日は代表して大鶴勝信兄弟に読んでいただきますが、第一コリントの人への手紙4章を開いてください。では大鶴兄弟、16節だけ読んでください。
ですから私はあなた方に勧めます、どうか私に習うものとなってください。
ですから私というのはパウロです。あなた方に勧めます、どうか私に習うものとなってください。ここでイエス様の弟子パウロはどうか私に習う、習うというのは模倣するとか真似習うという意味ですね。私の真似をしてください、そのものとなってくださいと言っていますね。私を真似なさいと。クライストチャーチ久留米、今日は4月ですの第一礼拝ですが、宣教理念、何のためにこの教会は建てられているのか、ね、教会としての活動は何をするのかという理念が修法に書いてあります。で、皆さんと一緒にこの修法に書いてあるところをお読みしたいと思います。修法を見てください。私がクライストチャーチ久留米の宣教理念と言いますので、皆さんがその後を続けてご一緒に、ですね、これを読んでください。クライストチャーチ久留米の宣教理念。クライストチャーチ久留米はイエス・キリストの大宣教命令、マタイ28章19節、それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさいに基づき、7つの本質を共通の価値観とし、メンタリング、ティーチング、カウンセリング、コーチングの手法によりイエス・キリストの弟子を育てる教会です。わかりやすく言えば、イエス様の大宣教命に従い、イエス様の弟子をですね、育てる教会、これがこの教会の目的です。ですから皆さんはイエス様の弟子になってください。また皆さんのですね、イエス様の弟子を作り育ててください。はい、イエス様の弟子を育成するためにではどうしたらよいでしょうか。この教会では4つの方法をとっています。この4つのことをします。第一、イエス様の言葉、聖書を教えます。何といっても聖書をですね、が分からなければイエス様の弟子にはなれませんね。なら聖書はイエス様の言葉ですから、ね、それが分からなければイエス様の弟子にはなれません。でイエス様の言葉、聖書を教えます。で、日曜日に私がこう説教していますね、これは教えているんですですね。一番のことを目をやっているわけです。2番目、これが今日のテーマですけど、模範を示すです。私に習いなさい、私のようになりなさいと、皆さんが弟子としての模範を示すことです、ね、3番目、実際に行わせ、実践させることです。で、この教会では奨励とかですね、やっておりますけれども、実際にですね、やらせることをやってみることですね。これが弟子育成のですね、3番目。そして4番目がメンタリングです。1対1で向き合ってですね、私たちはメンタリングを行います。イエス様の弟子を育てるためにこの教会ではですね、この4つのことを行い、これからも行い続けますですね。ですから皆さん、どうぞこれに参加してください。はい、皆さんに質問です。皆さん、あなたはですね、私に習いなさいと、 私に真似習いなさいと言えますか？私に習いなさい言えますか？まあ、パウロはそう言ってるわけですね、ここでですね。ではパウロはどうしてこのように言えるのでしょうか？どうしてパウロは私に習いなさいと言えるのでしょうか？はい、第一コリントの11章の一節開いてください。理由があるわけです。大鳥兄弟が読んだ後にこの後この箇所を皆さんと一緒にお読みいたします。では大鳥兄弟、第一コリントの11章の一節を読んでください。
私がキリストを見習っているようにあなた方も私を見習ってください。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、私がキリストを見習っているようにあなた方も私を見習ってください。パウロはここでですね、私がキリストを見習っているからですね、そのようにですね、あなた方は私を見習ってくださいと、ね、こう言ってるわけです。だからキリストを見習うということです。だから彼はそういうことができたわけですですね。キリストを見習う教霊姉妹、これがもう全ての鍵です。皆さんがキリストにですね習うとき、イエス様を見習うときに、あなたは周りの人々に模範を示しています、ね、あなたの自分勝手な生き方を別に真似るわけではありません。あなたがイエス様に習っているから、見習っているから、あなたは模範になれるのです。だからイエス様に見習わなければあなたは模範にはなれません。イエス様は心の思いと言葉と行いが常に一致していました。思うことと言葉と行いがですね、いつも一緒です、ね、バラバラでありません。思っていることと言うこととすることがですね、時々違う場合もあるわけですけどもですね、そういう人もいるわけですよね。イエス様はいつも思いと言葉と行いが常に一致していました。イエス様はご自分をこの地上に使わされた父なる神様の御心ですを求めですね、常に御心に従われました。イエス様はいつも御心を求めですね、御心従われましたですね。まあイエス様も父なる神様に従われたのです。では私たちはどのようにしてイエス様に習うものとなることができるのでしょうか？イエス様に習うというのはどういうことなのでしょうか、ね、イエス様はどのような地上の生涯を歩まれたのでしょうか？イエス様に習いますけど、イエス様はどのような地上の生涯を歩まれたのでしょうかですね。はじめにですね、私たち全ての人間は、もう皆さんもそう、私もそうです。今世界に80億人ぐらいの人間がいますし、死んだ人もたくさんいます。私たち全ての人間はこの地上におぎゃーと生まれてきた瞬間、その瞬間から2つの定められた避けられない運命を背負います。人間は誰でもこの2つの運命を背負っています。この運命から逃れることは誰一人できませんですね。それはヘブル人の手紙に書いてあることですけれども、第一、皆さんは一度死にます。死なない人手を挙げてください。死にます、必ず死にます。もうこれ定めなんですですね、運命です。一度死にます。だけど死んで終わりではないということです。次に聖書は何て書いてありますか？死後に裁きを受けるということです。人は一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると聖書には書いてあるんです。で、一番目の死ぬことは誰でも知っています。子供でも誰でも知っていますが、二番目がわからないのです。で、このことを知らないのです。死後に私たちは全員神様の前に裁きを受けます。これは定まっているんです。この運命から逃れることはできません。 ですね。誰もこの定めから逃れることはできません。次週9日は復活祭です。で、今週はその前の1週間で受難週と言います。イエス様がですね、この地上の最後の1週間ですね、より苦しみを受けられたところです。イエス様のこの地上の最後の1週間、イエス様は苦しみを受け、全人類のですね、あなたの罪を一人で負って十字架にかけられました。で、私は時々こういう質問をします。イエス様は誰のために十字架にかけられたのですかとこう尋ねるわけです。そして多くの人は全人類のためとこう言うわけですね。もちろんそうです。なかなか私のためって言わないんです。人ごとみたいに言うわけですよ。全人類のため、もちろんそうですよ。人ごとではありません。あなたの罪なんです。人ごとではないんです。あなたの罪を負って十字架にかけられたんです。これを自分のことと考えないとあなたに救いはありません。私の罪のために十字架にかかって死んでくださったと、私とっていうことにですね、当てはめないとあなたに救いはありません。一言みたいに言ってですね、救いはありません。あなたの罪を一人で負って十字架にかけられ、打たれました。両手両足をですね、釘でですね、打たれ、背中には40の鞭の先が3つに分かれているので試算120回打たれたよう。しかも鞭の先端には金属か動物の骨がついています。それが肉体に食い込むわけですですね。そして最後はですね、茨の冠にもかぶせられ、額から血が出、最後は脇腹を槍で突かれました。心臓をですね、水と血が分かれて出たと書いてあります。血を流し死んで墓に葬られましたが、3日目によみがえられました。やはり復活されたということです。で、このことをね、何度も言いますけど福音と言いますですね。イエス様は私の罪のために十字架にかかり、死んで葬られ、3日目によみがえられた。で、これを福音と言います。で、この福音を良き訪れ、英語ではゴスペルですね、信じて告白する、口で告白する人は、全ての人はですね、その一生涯の罪が完全に許されます。だってイエス様が代わりに罰せられたわけですから。全ての罪が許され、創造主なる神様との関係が回復します。そもそも神様と私たちの間を隔てていたのは罪ですから、その罪をイエス様が全部取り除いたわけですから、神様と私たちの間の障害物がないわけです。だから関係が回復し、あなたは神の御国、天国のですね、国民となります。あなたは天国人です。モリソンファミリーはスリランカ人ですね。まだ国籍はスリランカにあるんですか。私たちは日本人です。しかしイエス様を信じた人は国籍を2つ持つんです。この地上の国籍と天国の国籍を持つんです。あなた方の国籍は天国にありますとピリピ人への手紙に書いてあります。イエス様を信じた瞬間から皆さんはですね、この地上のですね、国籍がありますがですね、それはみんなそれぞれ国によってですね、それぞれですが、信じた瞬間同じ国籍を持つんです。天国人なんです。皆さんは天国のですね、国民なんです。だからそれはモリソンファミリーも私たちも天国人なんです。同じ国籍持ってるんですですね。で、これを救いと言うんです。で、これを救いと言います。ですから国籍が2つあるわけですから、この地上が人生が終わったらですね、新しい別の国籍に移るわけです。天国に行くだけです。で、そこがあなたの永遠のふるさと、永遠のですね、国なのです、ね、この地上ではまあ80年90年長くても100年ちょっとぐらいですけども、天国は永遠です。まあ次週は復活祭ですから、昇天者記念礼拝がありますけども、彼らはもう永遠の国籍の中にね、皆さんも入っているわけです。 はい、イエス様に習うということはどういうことでしょうか。今日は3つのポイントから話します。皆さんがイエス様に習うときにですね、皆様イエス様の弟子となり、私のようになりなさいとですね、皆さん模範を示すことができるということです。第一のポイント、はい、マタイ7章を開いてください。21節です。オードル兄弟が読んだ後にですね、皆さんと一緒にまたここもお読みいたしましょう。ではオードル兄弟、マタイの7章の21節を読んでください。
私に向かって主よ主よという者が皆天国の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。
聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。イエス様に向かって主よ主よということはとても大切なことです。だけど主よ主よと言ったからとして、あなたは天国に入るのではありませんと、ここに書いてある。ではどんな人が天国に入るんですか。私の天の父の御心を行う人が入るんだと、こう書いてある。イエス様を主よ主よというだけでは入らないって、御心を行う人が入るのです。ですから第一のポイント、イエス様が父なる神様にも 100% 完全に従われたようにですね、神様の御心を求め従うことです。これがイエス様に習う第一のポイントなのです。ですね、イエス様のようになるですね。だからイエス様のように習うということはですね、イエス様が神様に完全に従われたように、私たちも神様の御心を求めて従うことです。はい、エレミア書の7章の23節です。はい、ではここも一緒に読みたいと思いますので、ではオードル兄弟先に7章23節だけ読んでください。
ただ次のことを彼らに命じて言った。私の声に聞き従え、そうすれば私はあなた方の神となり、あなた方は私の民となる。あなた方を幸せにするために私が命じるすべての道を歩める。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、ただ次のことを彼らに命じて言った。私の声に聞き従え、そうすれば私はあなた方の神となり、あなた方は私の民となる。あなた方を幸せにするために私が命じるすべての道を歩め。クレシマ、幸せっていうのは何でしょう。どうしたら幸せになれるのでしょうか。でここに答えが書いてあるんです。ですね、第一に神様と良い関係を持つことです。天のお父様と神様と良い関係を持つことです。それはイエス様を信じて救われ神の子になることですね。神様と日々良い関係、交わりを持つことです。これが幸せの第一。2番目、ここに書いてある、あなた方を幸せにするためにって書いてある。私が命じるすべての道を歩め、つまり神様の命令、御心に従うとあなたは幸せになりますと聖書に書いてある。でこれが幸せの条件の2番目なんです。どうぞ皆さん幸せになりたいならば御心に従ってください。もうとにかく自分勝手が一番いかんと思ってください。もう自分勝手が一番いけないのです。ですね、自分がこれがよかろうあれがよかろうと自分勝手に歩んでは幸せになれませんと聖書に書いてある。はい、ではイエス様に習う第二のポイントに移ります。新約聖書に戻ってください。ヨハネの福音書15章です。12節と13節、ではオードル兄弟読んでください。
私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません、
はい、私イエス様があなた方、つまり私たちを愛してくださったようにあなた方も互いに愛し合うこと、これがいかんですね。私イエス様の命令だと書いてある。今日ですね、命令というのはですね、してもいいしなってもいいというのは命令ではないんです。で、命令というのは従わなきゃいけない、命令ですから、おすすめですじゃないんです、 ですね。命令は従わなければなりません。命令はもう有無を言わさず、それをもう従うだけなんです、 ですね、はい。だから愛し合わなければいけないんです、ね、愛してもいい愛さなくてもいいではないのです。命令ですから、はい。イエス様に習う第二のポイント、イエス様の命令が愛し合えということですから、愛の人生を送ることです。イエス様に習いたいならですね、イエス様は私たちを愛してくださいましたから、で私たちも愛の人生を送ることです。私は70年以上の人生があります。クリスチャンになってですね、50年以上経ちましたですね。もう牧師になって35年以上なっていますですね。で、私の経験から言ってですね、愛の人生を送るほど素晴らしい人生はありません。もう本当にもう断言しています。愛の人生を送るほど素晴らしい人生はありません。皆さんよく覚えてください。あなたは愛の人生を送ってください。で、愛って何ですかと、愛するってどういうことをすることなんですかと。で、ある人は愛とはあなたの隣人が最大の幸福な人生を送れるように、ね、手助けをすることと言いました。あなたの隣人がですね、最大の幸福な人生を送るようにあなたが手助けをすると言いました。こういう表現が意識しました。で、聖書が語る愛というのはどういうことかですね。で、これ赤い文字で書いてあるところ、後で皆さんと一緒に言います。あなたの隣人、隣人っていうのはですね、日常生活で出会う人です。遠くの人ではありません。また今携帯なんかがですね、普及しまして連絡の取れる人ですが、あなたの助けを必要としているとき、困ってあなたの助けをしているとき、あなたのできることをすることです。はい、この赤い部分だけ皆さんと一緒に声を出してお読みいたしましょう。はい、あなたの隣人、日常生活で出会う人、連絡の取れる人があなたの助けを必要としているとき、あなたのできることをすることです。で、これが聖書が語る愛ですですね、はい、覚えてください。この愛の人生を送ってください。あなたのできることをすること、できないことはしなくていいです。する必要は、もうできないわけですから、できないわけですね、する必要はありません。あなたのできることをすることですですね。一人でできないならば、みんなで助け合って助けることです。する、愛することです。そのために教会があるわけです。で、教会はですね、愛し合う集団なのですね。愛の反対は何でしょう。わかりますね。無関心ですね。無関心です。皆さん、ルカの福音書10章で良きサマリア人のたとえというですね、部分があります。で、そこでですね、強盗に一人の人が襲われます。その人は傷つき倒れています。で、その人を見てですね、通りかかって、祭司やレビ人は無関心でした。なぜか、反対側を通り過ぎていったと書いてあります。ですね、反対側を通り過ぎていきましたですね。愛の反対が無関心、だからその人は愛していないわけです。しかし、たまたまサマリア人が通りかかりました。で、これ彼は旅の途中でしたが、倒れている人を見てですね、まず もうかわいそうに思ったということです。で、聖書の中でですね、一番良い感情というのはですね、憐れみなんです。イエス様は私たちを憐れんで十字架にかかってくださったんです。憐れみというのはですね、かわいそうに思うということです。この感情が聖書で一番ですね、重んじられていますですね。憐れみは裁きに打ち勝つとこう書いてある。人を裁くよりも批判するよりも憐れんであげなさい。憐れみは裁きに向かって勝ち誇るのですとこう書いてある。かわいそうに思って、で思ったら次に何ですか、近寄りました。そして彼にの傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をしました。ルカの辞書に書いてあります。でしかも自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き、一晩彼をですね、解放してあげたのです。しかしこの人は旅の途中でしたからですね、自分も旅がやるので急がなければ、あの次の旅に向かわなければいけません。でそれで何をしたか、宿屋の主人にお金を渡しました。どうか、聖書には2デナリと書いてあります。で1デナリが1日分の労働賃金ですから、まあ、2日分ということですね。主人にお金を渡しですね、解放してあげてください、もっとお金がかかったら帰りに私がまた払いますからと言いました。で解放を頼みました。これがですね、聖書が語る愛なんです。あなたの捕らえ人、出会った人が、あなたがまたそういうニュースを聞いた時ですね、あなたの助けを必要とする時、あなたのできることをすること、でこれが愛です。ですから愛には必ず犠牲が伴いますですね。時間的な犠牲、その人のために時間を使わなきゃいけない、体力的な犠牲も必要でしょう、精神的な犠牲もあるし、経済的な犠牲も伴うんです。愛っていうのは必ず犠牲が伴います。で犠牲を払わなければそれは愛とは言えないんです。犠牲のない愛はですね、ありません。それは聖書の愛ではありません。そしてその犠牲の大きさが愛の大きさです。たくさん犠牲を払ったということは、たくさん愛したということで、愛の大きさです。で聖書が語る愛はこれなのです。ですからこのサマリア人は多くの犠牲を払いましたですね。彼を多く愛したからです。そしてその模範を示してくださったのが、先ほど読んだヨハネ15章の13節です。大鳥兄弟、ここだけもう一回読んでください。
人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。
最高の愛は人が友のために命を捨てることです。だって命以上の犠牲はないわけですから。でこれが最高の犠牲、あの愛です。でこれ以上の愛はありませんとイエス様はおっしゃった。イエス様は私たち人間が創造者なる神様に背き、犯した罪のゆえにですね、クライスマイ、人は一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているって先ほど言いました。私たちは犯した罪のゆえにですね、神様に裁かれるんです。で罪があったら有罪なんです。で有罪の人はですね、地獄、永遠の滅びに向かうんです。永遠の滅び、地獄に落とされることをもうイエス様はご存知なんです。ですからですね、そのことを知って、ですから私たちは誰かが困っていることを知った瞬間に責任があるんですですね。知らんふりはできないということです。愛の反対は無関心だからです。でそのことを知って、聖書には自分からって書いてある。自分から進んで十字架の上でご自分の命を捧げられました。今読んだところです。人が友のために命を捨てる、これ以上の愛はありません。イエス様が私たちに模範を示してくださったんです。私たちに最も大きな愛、自分の命を捨てるという愛を与えてくださいました。だから私たちは救われたんです。 だから私たちは天国に行けるのです。はい、イエス様に習うことの2番目はですね、愛の人生を送ることです。皆さんはもう十字架にかかる必要はありませんですね。イエス様が十字架にかかったから私もかかりましょうということ、必要はありません。聖書にはイエス様が1回だけ十字架にかかられたことによって全ての人が救われたのですと書いてありますからですね。私たちはもうそこまで、その十字架、私たちは十字架にかかる必要はありませんけども、あなたは兄弟のために命を捨てるべきだと第一ヨハネ3章16節に書いてあります。で、命を捨てるということは犠牲を払いなさいということです。イエス様に習う第二は愛の人生を送ることです。はい、イエス様に習う第三に行きます。第一コリント6章を開いてください。では大月兄弟、19節と20節を読んでください。
あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖書の宮であり、聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。
聖書を開いている人、ご一緒にお読みいたします。19節からです。はい、あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい、ね。はい、イエス様に習う3番目です。皆さんがイエス様を救い主と信じ受け入れたその瞬間です。十字架の血はあなたの全ての罪を清めます。まあこれ話した通りです。そして神様はですね、あなたの体にですね、神の御霊、聖霊を注いでくださいます。あなたの中に聖霊が宿るんです。神ご自身が宿ります ですね。ですからあなたの体は神の宮だと書いてある。神が住まわれるから、あなたの体そのものが神の宮だ、神殿ですと書いてある。皆さんはいろんな神社とに行ったことがあるでしょうですね。で、神社っていうのはですね、非常に聖なる厳かな厳粛な場所ですよね。はい、あなたの体はそうなのです。あなたはですね、動く神殿だ、動く神殿ね、動く神殿なんですよ。だって中に聖霊がおられる、神がおられるから。はい、じゃあ第二コリント4章7節を開きます。はい、では踊る兄弟読んでください。
私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。
私たちはこの宝をって書いてある。で、この宝は聖霊ですよね。神様ご自身です。で、土の器って書いてある。これが私たちの体です。人間の体は土の塵から作られたと聖書に書いてあるからです。で、私たちはこの土の器の中にね、いわゆる体の中に宝物を持っているって書いてあるですね。はい、で、これは次にこう計り知れない力って書いてある。聖霊は全能の神様です。神のものであって、私たちから出たものではありません。神様が注いでくださったんです。兄弟姉妹よく聞いてください。皆さんの中にですね、この宇宙とその中の全てのものを作りなった全能の神様が宿っておられるんです。皆さん神様を宿してるんです。これはもう実に驚嘆すべき、驚くべきですね、もう歓喜すべきことなんです。どんな宝よりも、で、価値あるものよりもですね、 優れた宝を皆さんは皆さんの体の中にすでに宿していると書いてある。あなた方の体は神から受けた聖霊の宮であると書いてある。歓喜すべきですね。もう驚くべきことなんです、まあ、なかなか私たちはその実感がないですね。それは何か価値を知らないからなんです。価値を知らないからです、まあ、私はこういう例えばします。皆さんはですね、仮にですね、そうですね、100万円を持ってるとしましょう。自分のお財布の中ですよ。結構大金ですね。そしたら結構お財布を大事にこう抱えていくでしょうね。大事に100万円も持ってるわけですから。1億円持ってたらですか、しがみついてから歩くでしょう。バッグをね、100万円1億円のものではありません。この宇宙をお作りになった神をあなたは宿しているんです。そんならどんなに私たちは注意して注意して注意してですね、生活しなければならないでしょうか。そんな価値あるものをいつもあなたは宿しているわけですから、どれほど注意しなければならないでしょう。そしてまたその価値ある宝をですね、あなたは用いなければならないということなんです。イエス様は高生涯、30歳で公の生涯に出られる。30歳まではもう何一つ奇跡を行われませんでした。病人を治すこともなくですね、何の奇跡も行われませんでした。しかしながら30歳になってヨルダン川でバプテスマを受けられると、聖霊が鳩のようにイエス様に臨んだと書いてあるんですね。鳩のような、聖霊が鳩のような姿をしてイエス様に臨みですね、臨みました。イエス様は聖霊様と一緒に仕事されたんです。聖霊は鳩に例えられますね。でイエス様は聖霊様と一緒に仕事をされたから、多くの神の技をなされました。5つのパンと2匹の魚で男だけで5000人、女子供いずれは2万人の人を満腹にしですね、死人をよみがえらせ、病人を癒し、水の上を歩き、水をブドウ酒に変え、さまざまな奇跡をなされました。なぜか、聖霊が働かれたからです。多くの奇跡をなされました。宮座をなされました。イエス様に習う3、聖霊様は私たちを助けるために来てくださっております。聖霊は私たちを助けるために私たちのところに来ておられます。ですからこの聖書をさっき読んだところはこう、あなた方の体を持って神の栄光を表しなさいと聖書書いてある。クレスマイ、聖霊に働かれる人生を送ってください。聖霊に働いていただく人生を送ってください。聖霊様は神様なんです。どうしたらいいでしょう。聖霊にお任せすればいいんです。自分の力や経験や知恵や経験に頼らないでですね、いつもどんな時もですね、聖霊様助けてください、お願いします、聖霊様一緒に働きましょう、聖霊様に頼って一緒に働きましょう。聖霊様は全能の神様です。いつも聖霊様に頼って頼って頼っていけばいいわけです。自分の力や知恵頑張りに頼らないことですですね。聖霊に運ばれる人生を送りなさいとメッセージをしたことがあります。聖霊様、あなたと一緒に人生を歩んでくださり、あなたの人生の全ての面に関わってください。問題はあなたが聖霊様にいかに明け渡してですね、お任せするかだ。聖霊はあなたが任せた分だけ働かれます。いやいいです、自分でしますからというと聖霊様で後ろに、ね、回してもう見てらっしゃるだけです。私たちがもうどうしようもなくて助けてくださいって言った時は空見ろって言ってこう助けてください。コイノニア方式について説教したことがあります。聖霊との交わりをコイノニアって言うですね、それは交際であり、聖霊と一致することであり、聖霊と共に働くことであり、聖霊様が神様の恵みを私たちに運搬してくださるということです。今日はもうここは話しません。はい。初めの言葉です。第一コリント4章16節ですね。 私に習うものとなりなさいとで、ね、パウロは言いました。そして私がイエス様に習っているように私に習いなさいと言いました。パウロはイエス様を見習いました。11章の1節でした。私たちもイエス様に習いましょう。イエス様に習いましょうですね、はい、イエス様のように生き方をしましょうですね。3つのポイントで話しました、はい、神様の御心を求め従うことです。イエス様がそうされたからです。何よりもですね、自分の考え計画プランではなくて、天皇父様御心に従います、御心に導いてください、御心を求め従いましょう。これつまり従うことなんですですね。2つ目、愛の人生を送りましょう。イエス様は私たちを愛してくださったようにですね、愛の人生を送りましょう。3番目、聖霊様と交わり一緒に仕事しましょう。これがイエス様がですね、この地上で送られた生涯です。天皇父様の御心を求め愛の人生を送り、聖霊様と一緒に仕事をされましたように、私たちもですね、イエス様に習ってこの歩みをしましょうということです。今日は4月2日新しい年度が始まりますけれどもですね、皆さんが職場にあっても家庭にあってもどこにあっても、このイエス様に習う人生を歩む兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではお祈りします。じゃあ総学者の方